8月17日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、野村修也です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この番組は日替わり助っ人パーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今週は辛坊さんが夏休みのため毎日日替わりのピンチヒッター登場しています。今日水曜日は中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ついにこの日が来ましたって感じですよね。
なかなかね、野村さんリクエストしてたんですけど、この席に座っていた。
いや、私もね、増山さんと一緒にラジオをするのが楽しみでですね。いや私今ここでファンファーレ鳴らしてもらいたいぐらいで、これ別な番組でしたっけ。
別、朝のね、金曜日のハッピーですね。
そうですね。いや、本当ですね、私増山さんとは2019年の秋から、はい、ちょうどナイターのオフのシーズン、ね、オフの時期にですね、はい、この後、まあ、このスタジオにもやってこられる森田浩二解説委員と、はい、まあ、一緒にですね、まあ、私は週に1回のレギュラーでしたけども、ラジオやらせていただいていて、
本当にお世話になりました。
いや、もうあれがね、実は私レギュラーでラジオに参加するのがあれが初めてだったんですよ。
そうなんですってね。
そうなんです。そうそうそう、だからとってもですね、まあ、初回すごく緊張していて、でまあ、森田さんもちょっとまあ中心でそのまあ番組回すのに結構緊張されている時があって、
メインパーソナリティでね、ええ、森田さんがつくのも
そうだったんですよ ね。でも一生懸命やっておられて、はい、私もすごい緊張して初回スタジオ入りましたら、まあ増山さんがね、森田さん一生懸命こう喋ってる時にこうメモをされていたんですよ、はいはい、でそれを見て、あ、こうやってラジオっていうのはこうメモしながら、うん、その次に話すことを決めんのかなというふうに思って、私も一生懸命メモしてたわけなんですよ。でところが森田さんがなんか喋りが終わったのに、増山さん一向に喋り出さないから、僕がなんか喋るのかなと思って喋ってたんですよ。はいはい、そしたらふっとですね、もう増山さん横にいたから見たら、渦巻き書いてましたよね。
でもちょっと話少し持ってませんか。
いやいやいや、渦巻き書いてたんですよ。でそれで私は終わった後にもうスタッフの人にですね、はいはい、もうちょっと告げ口しましてね、私こんなに緊張してるのに、はい、なんでこれ落書きですよって言ったんですよ。
はい、
いや、そしたらですね、スタッフの人が、はい、いや、増山さんは美大出身ですからって、
意味が
どういう、肯定してんのかよみたいな感じの。いや、落書きって言えばですね、はい、バンクシーってのがいるじゃないですか。
バンクシーですよ、そうです
よ。もう世界のね。で、バンクシーが落書きしたら、なんで捕まんないのかと。
そうですよ ね。壁とかね。
そうでしょ。いや、みんな不思議に思うんですよ、はい、でそれはですね、なぜかというとですね、ここでちょっと法律の解説をさせていただくとですね、建造物と、まあ、あれですね、損壊っていう、はい、まあ、罪になる可能性があるんですよ、はいはいはい、あるいは、まあ、器物損壊とかね、はい、あるいは軽犯罪法違反とかあるんですけど、これっていうのは要件がですね、損壊って言って価値が下がる、要するに物の価値が下がると傷つけたことになって犯罪になるわけなんですよ。
はい、それが基準なんです、
ね、そうなんですよ。だからバンクシーはですね、書くと価値が上がるんですよね。
だから
もうお咎めがないわけなんですよ。
書く人によって、じゃあその法律に触れるか触れないかが違っちゃ う。
そうなんですよ。ちょっと変でしょ。でこれで ね、僕は実はね、辛坊さん の、まあ、テレビの番組に前出させてもらってたことがあって、その時に辛坊さんに、いや実は最近増山さんと一緒にラジオやってるんですよって言ったんですよ、はいはい、でその時にちょっと告げ口しましてね、はい、なんかもう落書きしてるんですよと言ったらですね、いやなんか辛坊さん全然そのことよりスルーして、いやなかなか素敵でしょって言ったんですよ。
どういう
意味なんですかね。いやいや、増山さんのことを素敵な方でしょって。
辛坊さんの口からこれは珍しい、うん、もう現地取ったって感じですよ今。
いやいや、でもその前にね、、 年の割にはっていうのがつい
てこのご時世ね、そういうのはね、もうね、黄色信号ですから、ね、
あ、本当ですか、すいません。いや、それでね、いや、私は今日はね、うん、あの、増山さんに一応ね、あの、あだ名をつけます。
え、何でしょう。
バンクシー増山。
あ、これからはバンクシー増山でお願いします。はい、
まあ、今日はですね、あの、そんなこんなで、あの、まあ、まあ、あれですね、お休みの、まあ、なんか辛坊さんまたクジラ探しに行ったらしいですので、
もうクジラも見えるかもしれないですね。
だから、まあ、その間にですね、はい、今日は、ま、あのバンクシー増山さんがあのバンクシー増山のズームどこまで言うかという番組をですね今日はあの展開させていただこうと思いますの で,
勝手に変更しないでください。
最後までぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、はい、今日はね、しっかりもうバサバサとニュースを切っていって、
あ、これニュース番組でしたっけ。
一応そうなんですよ。あの辛坊さんの脱線話もね、普段多いですけれども。
そうですね、はい、いや、昨日の増田さんの話聞いてたら、もうどこから入ってもいいみたいな感じだったんで。
そうです、そうです、そうです。もうね、あの、好きなだけ喋っていただけますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、では、株と為替の値動きからお伝えしていきます。今日の東京株式市場、日経平均株価反発しました。昨日と比べまして353円86銭高い 29,222 円77銭で取引を終えました。今年の1月5日以来、およそ7ヶ月ぶりの高値となりました。昨日のアメリカ株式市場でダウ平均株価が5営業日連続で値上がりした流れを好感して全面高の展開となったということです。で、為替相場は現在1ドル134円35銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと1円ちょうど円安になっています。さあ、ズームそこまで言うか、この後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュをお送りします。で、4時台には岸田総理大臣が掲げる新しい資本主義につきまして野村修也さんに解説してもらいます。
はい、しますよ。
何が一体新しいのか。
いや、私にも分かんないですよ。
ちょっとそのあたりを教えてください。それからですね、5時台のオープニングはですね、5時の辛坊ラブレターフロームハワイというあの、はい、特別企画でね、今週1週間お送りしてるんですが、まあ、ハワイでですよ。ツイッターにもちょっと上がってますけれどもね、青空の下楽しんでいる辛坊さん。
いや、なんかジュラシックパークみたいなところでしょ。なんかね、明日に一人で行ってるのかと思うぐらいセルフで撮ってる。
謎ですよね。
謎ですね。
セルフタイマーでね、はい、写真撮ってる、そんな辛坊さんが野村修也さんへ、まあ、感謝の気持ちを込めました声のラブレターというのね事前収録しているので
ちょっと恐ろしいな
、ね、あの、覚悟してお待ちになってください、はい、質問してますんでね、それにお答えいただく。あ、そうですか、はい、感じになります。で、5時台は参議院選挙直前に萩生田氏と生稲氏が旧統一教会の関連施設を訪問ということで、まあ、今日ワイドショーなんかにぎわってますが、
そうですね、
このニュースについても解説してもらいます、
はい、いや、でも増山さんやっぱり読み上手ですね。
いや、とんでもないですよ。
いや、やっぱりね、半世紀、ま、もう半世紀以上マイクの前におられる
それで間違ってますから、半世紀生まれてからはそのくらいはまあなんとなく経ってますけど、
半世紀ちゃんっていうのは、え、半世紀ちゃん、あ、はい、マイクの前に半世紀です。
違いますよ、はい、そしたら野村さんより私年上になります、
は
い、
今日はバンクシー増山さんとご一緒にお送りいたします
さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。野村修也さんへのね、質問なんかもどんどんお寄せください。メールは zoom@1242.com。 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。
これさっきの話ですけどねっていうのはお決まり
昨日の増田さんもやってましたけれどもね、もう大丈夫ですよ、慣れてますから、はい、あの、はい、どんどん割って入ってきてください、はい、で、あの、いつもお送りしてるんですが、恒例の、まあ、忖度リクエストことズームをミュージックリクエスト、今週は辛坊さんが夏休みのためお休みになります。リクエストはね、はい、お受けしませんが、その代わりピンチヒッターの皆さんに選曲をお願いしているので、
はい、
野村修也さんの選曲をエンディングでお送りいたしますので、
ね、分かりました。ずっと考えて最後まで分かんないかもしれません、
はい、ちょっと考えときながら番組進めてください。よろしくお願いします。では、ズームそこまで言うか、この後は週末のニュースにズームします。 ズームそこまで言うか。今週は辛坊さんが夏休みです。今日水曜日は中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんとお送りしています。でこのコーナーから日本放送ニュースデスクの森田さんにも入ってもらいます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやいよいよ3人揃いましたよ。
揃いましたね、
懐かしい、
ですね、
同窓会ですか ね、
私は今日はあの落書きしてますからお二人で進めてます
お願いしますよということで、ではまず昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の高橋元理事が大会のスポンサー契約をめぐって紳士服大手の AOKI ホールディングス側が賄賂を受け取っていたとして東京地検特捜部は受託収賄の疑いで高橋元理事を逮捕しました。北海道では15日夜から激しい雨が降り続き平年の8月1ヶ月分を超える記録的な大雨となりました。東京都が新型コロナの感染対策として飲食店に出した営業時間の短縮命令は違法だとして東京都と裁判で争っていた飲食チェーングローバルダイニングが昨日控訴を取り下げました。一審の東京地裁は賠償は認めなかったものの時短命令は違法とする判決を言い渡していました。これで一審判決が確定しました。イギリスのフィナンシャルタイムズは16日、物言う株主として知られるアメリカの投資ファンドのエリオットマネジメントがソフトバンクグループの株ほぼすべてを売却したと報じました。エリオットは今年の2月に25億ドル、日本円でおよそ3300億円を超える株の取得が判明していました。韓国軍合同参謀本部は16日、米韓合同軍事演習を今月22日から9月1日まで実施すると発表しました。米韓合同軍事演習について、北朝鮮は2019年8月、事前訓練中に弾道ミサイルを発射しました。今回も軍事挑発を行う可能性があり、米韓ともに警戒しています。加藤厚生労働大臣は昨日全国知事会とのオンラインによる意見交換会で新型コロナ対策としてすべての感染者を確認する全数把握について大幅な見直しに向けた検討を行うと伝えました。 WHO 世界保健機関は16日世界中で感染者が急増しているサル痘について感染の拡大にはほぼ無関係の猿に汚名を着せないよう病名の変更に向けて新たな名称を公募することを明らかにしました。
いやまずは何て言っても猿にですね、はい、汚名を着せないっていうのはちょっともう気になりますけどもともとねやっぱり関係ない部分をやっぱり名前が残っちゃってるところがありますんでね、やっぱりそこは変えるのはと思いますが、
ブラジルなんかでは多数の猿が殺されてるんですよね。
そうなんですか。
そうなんですよ、
やっぱりちょっとねそれは良くないことなので、そこ変えてほしいなと思いますが、何よりやっぱり一番最初のニュースですよね、この、高橋元理事の逮捕ということになりました、はい、今日大きなニュースだと思いますけども、これこれまでもですねもう捜査ずっと続いていて、かなりニュースでもですね、いろんな情報が先に出ていました、こういう段階で逮捕する必要があるかどうかっていうのがやっぱり一つの争点ではあったと思うんですね、逮捕っていうのはやっぱり証拠隠滅の恐れがあったりとか逃亡の恐れがあるときに行うもので、このまま在宅で起訴っていう可能性だってあったわけなんですけども、こうまた逮捕するっていうことは何かまだ捜査を続けて最終的な詰めをするということがあるということだと思うんですよね。
最初この逮捕容疑はですね、AOKIホールディングスの前会長の青木拡憲容疑者らから大会スポンサー契約などで有利な取り計らいを受けたいという請託を受けて、高橋容疑者が、2017年から今年にかけて50数回にわたって合わせて5100万円の賄賂を受け取ったというのが直接の容疑、で高橋容疑者以外に贈賄の疑いで AOKI ホールディングス前会長の青木拡憲容疑者ら3人も逮捕されているんですね、
で
収賄側贈賄側今日4人逮捕ということになっています、
はい、でこれ家宅捜索の順番っていうのは結構ね我々から見ると興味深いところがあってね、 一番最後に青木会長のところに家宅捜索入ってるんですね。ってことは、もうそっちはですね、もうほとんど、実は証拠が固まっているわけなんですよ。先に入るところっていうのが、やっぱり証拠隠滅の可能性が高いところから入るので、ある意味ではこの事件っていうのは、もう青木会長の方からですね、まあこの、自供っていうかですね、ある程度、まあ、証拠が、まあ、出されていたという、こういう図式の中で、まあ、全貌の解明というところが問題だったと思うんですよね。かなり金額も大きくなってますけども、ポイントはですね、これオリンピックの組織委員会の委員という、理事というのは、準公務員ということで、普通の民間人ではないという扱いなんですよね。ですから、まあ、収賄罪というのが成立する可能性があると。で、まあ、収賄罪にも2つ、まあ、基本的な単純な収賄罪、まあ、これは5年以下の懲役ということになってますけども、これ、今出てきた受託収賄罪というのはちょっと罪が重くて、まあ、7年以下の懲役という、まあ、そういう話になるんです。で、これ何が違うのかというと、やっぱり職務に関してですね、何かこう依頼があって、で、その、まあ、職務に関する依頼に対して、まあ、その具体的な依頼なんですよね。まあ、よろしくお願いしますとかじゃなくって、これこれをやってほしいというようなことに対して、よし、分かったという形でこれを受けるという行為が、まあ、認定されると、まあ、受託収賄罪というのは成立する可能性があるので、はい、まあ、今回は、まあ、例えばスポンサーにさせてほしいというようなことを具体的に頼んで、はい、分かったと。いうようなことになったところが一つポイントになるのかなというような気がしますね。
あとはこのお金の流れ、あと今度協賛金プラス、あと競技団体に行ったお金もあるわけで、うん、そこがどういうふうに高橋さんの方に行ってるのかどうかとか、その辺の解明ってことになるんでしょうね。
そうですね。だからお金の流れがこれからやっぱり一番重要な捜査のポイントになってくるかなというふうには思いますね。
それから他にも
そうですね、まあ、この他という点でいきますと、はい、今日のニュースではやっぱり全数把握をやめましょうって話が出てきてるんですよね、コロナに関してです、はい、でこれは加藤厚生労働大臣が、この、まあ、オンライン全国知事会とのオンラインによる意見交換会で、まあ、その新型コロナの対策としてのこの全数把握というのはもうそろそろやめてもいいんじゃないかと、まあ、こういう話になってます。これはまあ、いわゆるですね、二類五類問題とも関連していて、まあ、今政府はですね、いきなり五類に下げるんではなくて、事実上、なし崩し的に、まあ、やらないところを増やしていくことで、二類のままにしながら五類のような運用をしていきましょう。という、まあ、こういう議論になってるんですよね。で、このポイントはですね、一つは、やっぱり保健所が、とにかく仕事が逼迫していて回らないということと、それから二類のままにしているとクリニックの先生方が治療に当たれないっていう問題があるんですよね。で、ここなんとか変えていかなきゃいけないと、まずは第一歩で全数把握のことを見直すということになったということですよね。もつさんどうですか、これ全数把握。
もうでも東京都医師会の昨日尾崎会長もこれはもうすでに破綻しているというふうに言ってるわけですから、うん、保健所にしろ医療機関にしろハーシスというね、登録の作業が相当手間がかかるということですものね、生年月日入れたりとかね、患者の氏名だけじゃなくてね、
そうそうそう、でこれよく辛坊さんがあれ一件入れればいくらなんだねみたいなやつをいつも言うわけなんですけど、はいはい、まあ、それはもちろんあるんだけど、やっぱり仕事が回らないっていうのが本当に大変で、この作業をやっぱりそれお金ついてるのは逆に言うとやりたくない仕事だからインセンティブをつけてお金払ってでもやってもらわなきゃいけないような作業になってるわけですよ。これやらなくてもいいって言ったらみんな万々歳っていうところも実はある場合もあるわけですよね。で、これなんでこんなことになってるのかというと、もともとですね、疫学的な調査って言ってとんでもなくひどい感染症が起こったら、本当バタバタ例えば人が亡くなるようなそういう感染症が起こったらですね、これ追跡調査して誰が今かかってるのかっていうことをとにかく把握してブロックしていかなきゃいけないわけですよね。今そういう病気かよっていう話ですよね。だからその病気の今の状況とこの制度がこんなにもずれてしまっている、ここやっぱり変えないと世の中回らないですから、アメリカなんかはもう濃厚接触者ももう数えないことにしちゃって追跡もしないっていうことにしているわけですよね。だからあれがやっぱり一つこの病気の現在の状況なのかなと いうような感じをします
ね。ただこの全数把握の見直しも今月下旬に具体案を示すとか、うん、そうなると今度2類から5類にというのもですね、もっと先になるという可能性があるわけですよね、
は
い、
そうなんですよ。でこれねやっぱり利権絡んでますからね、やっぱり一旦こういう制度ができてしまうと変えるのは難しいんですよね。でそうするとねやっぱり今の政府ってどちらかというとあんまり敵を作りたくないから、やっぱりどんどん検討して、まあ昨日もなんか増田さんで言ってた、検討してなんとかでなんとか指示を出しててずっと言ってましたけど、私もずっと聞いてて2回もそんな同じこと言ってたんですごいなと思ったんだけど確かにおっしゃる通りで、なるべくその、まあ議論を先送りしようっていう感じのところはあるわけですけどね。でもやっぱりね、治療の観点でいきますと、クリニックの先生方が今は本当は治療しちゃいけないことになってるわけですよ。で発熱外来で、まあ、来てしまった、そこで見ました、でそしたら中等症でした、で中等症は自分たちは見れません、だからまあ病院ちゃんとコロナ専用のとこに送ろうとしても埋まってますから行けませんってことになったら自分で見なきゃいけないわけじゃないですか。でそうなった時に武器となる治療薬は配給されてこないわけですよ、ね、今まで使ったこともないし。でもここのタイミングでやっぱり早いうちに重症化しないための薬っていうのを投与する、例えば抗体カクテルみたいなやつを、まあすぐにまあ投与していかなきゃいけないっていう時に、じゃあお客さんは来る、お客さんっていうか患者さんは来ると、でそれで親切に見ている、で自分がちゃんとまあその治療してあげたいと思ってるのに制度がそれを許さないっていう状況になってるので、ここどうするかっていう問題はある。
これ感染症法上で分類を見直すというのは別に法改正は必要ないわけですよね。
今はちょっと法改正が必要になってしまっている。
そうなんですか。
そうです。これはね、途中で一回改正したんですよ。で、新型コロナの、その、今の、感染症法上は、特別な類型にしちゃったの。前はですね、虫食い的に症例でこれとこれの条文を適用しますってやってたんですけど、はい、今は法律変えちゃって型を決めちゃったんです。だからそこの改正が必要だと。
そうすると国会を開かないと変えられないってことですよね。
そうなんです。
まだしばらくこの状態が続く。
この状態が続くということなんですね。でもっと大事なのは、結局治療薬がもし今配給制なんですよ、治療薬。でこれなんでかっていうと、国が管理していて、結局ですね、あまりたくさん使われてしまうと今無料じゃないですか、
はい、
だからどんどん例えばクリニックでガンガンガンガン薬を投与されてしまうと財政破綻してしまう部分があるわけですよ。だから本当にこう薬を管理してるんですね。だから単に5類に変えました、それでクリニックでも見れますってなっても、この薬の管理の部分というのをどうするかって議論をしなきゃいけないんですね。でこの問題は実は医療費を、まあ、自己負担させるかどうかっていう問題とつながってるんですよ。自己負担させるとなると、まあ、患者さんの方でもそこまでお金払ってまでやらなくてもいいですよっていう形になりますけども、無料だったら何でもやってくださいということになるので、どんどんどんどんその、まあ、国がですね負担しなきゃいけなくなると。だからこの医療費負担の部分というのも非常に難しい問題をはらんでいて、よく言われているように、医療費を無料にしたまま、それで例えばその全数把握とかをやめるっていう組み合わせいいじゃないって言ってますけど、このやり方だと結局その医療費がパンクしてしまうっていう問題が出てくるので、もう本当にそこはちょっと難しいかなっていうところもあります
よね。まあ、だから5類にしたとしても、国が全額ではなくて、例えば重症者だけとか、そういうところは国が負担するとか、そういうようなことはあり得るんですよね。
あり
得
るんですね。まあまあ、辛坊さんが帰ってくる頃までにはまだ解決してない
そうですね。
というふうに思います。
そうですね。
なるほど。よくわかりました。ズームフラッシュでした。
8月17日水曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから野村修也と
日本放送の増山さやかでお送りしています。今週は辛坊さん夏休み、毎日日替わりのピンチヒッターの方と番組お送りしていますが、今日水曜日は中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんです。
はい、今日番組名もちょっと一部変更してですね、はい、バンクシー増山さんのどこまで言うかっていう番組です。
どこまで言うか、そんなに言いませんよそんなに言わないですよ野村さん、今日お越しになった時、はい、ちょっとね雨で洋服濡れてましたけど、
はいはい、
今ね結構また
そう
粒の雨が有楽町に落ちて
るみたいです。なんかね急に私が出たら、うん、急に降ってきたんですよ。
何なんですかねそれはね。
いやもうだからここ来るなみたいな感じだったんですか。
いやいやお出迎えの雨だったじゃないですか。
いやいやいや
ということで、まあ、あのご意見いただいてます、
はい。
京都府にお住まいの平パー兄さんですね、
はい。
野村先生ご苦労様ですって書いてあります。テレビといいラジオといいすっかり辛坊さんのリリーフ役ですね、
はい、
さて野村先生といいますと中央大学駅伝部ですが、はいはい、夏合宿も終盤戦といったところだと思います、うん、仕上がりはいかがでしょうか、
はい、
今年も有望な新人が入学され当然昨シーズンの成績を上回るべく頑張ってらっしゃると思います。近い将来、中央大学が名門復活されると信じていますので頑張ってください。応援しています、
はい、ありがとうございます。まさに今ね あれなんですよ合宿中で、まあ、涼しいからっていうこともあるんですけど高地トレーニングを兼ねて山の方で今、はい、合宿やってます。
そうなんですか、はい、どうですか。
いや調子いいですよ。あのね、まあ、ちょっと吉居大和っていうのが、まあ、去年1区でものすごく速く走って箱根ですけどもね、はい、まあ、それの弟が、まあ、1年生にいるんですね、でそうすると間に挟まってる2年生がねものすごく元気が良くなりましてね、この兄弟にだけは絶対負けないぜみたいなことをみんな言ってますんで、
ま
あ、きっといいんじゃないですか ね
切磋琢磨して、
いや本当ですよ、私増山さんにだけは絶対負けないぞと思って今日やってるんですけどね
十分あのリードしてますから大丈夫ですよ。
いや正直あれじゃないですか、辛坊さんに対する文句を言う日だったんですよ今日。なんかあるんでしょ。
いや、まあまあまあ、それはね、文句っていうかね愛情を持った文句ですよ。
いやいやいやいや、
昨日も言ってましたけど。
いやいや、こっそり言いたいことたくさんあるから今日そういう番組してくれって僕に言ってたじゃないですか。
言ってないですって。そんな
言ってましたって。
まあじゃあポロポロ出していきますね。
いやもうガンガン出してください
、それからツイッターではね、こんな犬黒さん、エンディングにかける曲をね今野村さんに考えてもらってますが、はあはあ、うん、野村さんの音楽の趣味知らないから全く想像つかないってみんなあれこれ考えてるみたいですね。
あ、なるほどね。まあちょっと今日はねでも僕の趣味じゃない曲を
曲選ぶ
頼むかもしれないなと思っててどうしようかな。
ちなみに野村さんはどんな音楽普段聞かれるんですか。
まあ、いろんな音楽聞きますけどね、まあ、あの昔の、はい、まあ、昭和の音楽、昭和の、まあ、時代の音楽、まあ、いろいろ聞きますよ。僕は子供、まあ、子供の頃よく聞いてた歌とかね、
はい、
そんなのが多いですよ。
あ、割と歌謡曲みたいな。
歌謡曲みたいな、だから増山さんとは世代がちょっと違うかもしれない。
ちょっと違います、はい、違います。
あ、同じでしたっけ。ちょっとあの だいぶほら庄司太郎の時代でしょ。
違いますよ
違いましたっけ
聞いてる人はね額面通り受け取ると誤解するんで。
あ、本当ですか。あ、もう年上だから尊重してますけど
いや年上ちょっとさらっと流すとこでした
よ。いや僕ね、あ、本当はね、はい、小田和正さんが好きで。
そ う,
そうなんです。で今回実はね小田和正さんのコンサートに行く予定だったんですけど、
はいはい、
残念ながら小田さん感染されてしまって、
はい、
それでちょっと行けなかったんです。今ちょっと残念な思いはあるんですけど、
そうですね、
ああいうなんか感じの曲をよく聞いてます、
はい、小田さんもね綺麗な歌声ね。
そうですね、
なってもね、はい、素敵ですよ。
あのカラオケで練習して何度も失敗しました
難しそうですよね、はい、完璧にこなすのはね。さあそんな野村さんですがどんな曲を選ぶのか最後までねお聞きになると分かりますのでお付き合いください。ラジオの前のあなたからのご意見まだまだお待ちしております。メールは zoom@1242.com、 それからツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。さあこの後は岸田総理大臣が掲げる新しい資本主義につきまして野村修也さんに解説してもらいます。野村修也さんとお送りしているズームそこまで言うか、このコーナーも日本放送ニュースデスク森田さんと一緒にお送りいたします。お願いいたします。
はい、お願いします。
お願いします。
ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。岸田政権の目玉政策、新しい資本主義と経済安全保障。高市経済安全保障担当大臣は第2次岸田改造内閣に自身が入閣したことに関連して今月14日にツイッターで組閣前夜に岸田総理から入閣要請のお電話をいただいたときには小林大臣の留任をお願いした。 翌日は入閣の変更がなかったことに戸惑い、今も辛い気持ちでいっぱいですと投稿しました。この投稿の意図について15日の閣議後の会見で高市氏は、小林氏に留任していただきたかった気持ちがとても大きかったと説明しました。またその一方で、就任したからには精一杯仕事をさせていただくとして職務に全力を尽くす姿勢も強調しました。高市氏は14日ツイッターで、旧統一教会系の雑誌でおよそ20年前に対談が掲載されたことについて謝罪していました。さあ、この統一教会を、ね、巡る政治と宗教につきましては、この後5時台に、お送りするとして、ここでは野村修也さんに岸田総理大臣が掲げる新しい資本主義と経済安全保障について。
そうですね、はい、はい、増山さんがぜひこの話題にしてくれっていうふうに言っていたので、今日勉強してきたんです。
もう絶対落書きはしないって言ってました、
ね、もう落書き始まってますけども、
大丈夫ですよ。
いや、ね、いや、まあ、ちょっと今高市早苗さんの話があったんで、高市早苗さんは今回経済安全保障担当大臣なんですよね、はい。もともと政務調査会長っていう自民党の中 の、まあ、その役職にいたわけですけど、こちらの方がちょっと権限が大きいのと、それから閣内に入ってしまうと、どうしても自分がですね、閣議決定で拘束されますので、やっぱり連帯責任を負わなきゃいけないと、そうすると次の総裁選に出た時に、自分もやってたでしょって言われるのがちょっと、まあ、動きづらいっていう問題もあって、できれば閣外にいたかったんだろうなというふうには思います。ただですね、この経済安全保障非常に重要な政策で、今例えばさっきニュースの時に一番最後にサハリン2の話がありましたよね、はい、これサハリン2っていうのは結局日本の液化天然ガスの供給の 8% ぐらいはここで賄っているという状況になっているわけなんですけども、これなんでこれが重要かというとですね、天然ガスっていうのは長期契約なんですよ。長い契約で、結構価格をですね、一旦安く据え置くことができると、相当有利な条件が続くということになるんですよね。はいはい、で、そこで日本の、この商社が実は元々の会社に出資をしていたんですけど、商社なので、この購入の契約の媒介もやっていたんですよね。で、そこで安い値段で長期契約を結ぶことに出資者の力を使って、まあ、うまく、契約を獲得してきていたわけなんですよ。で、それをですね、ロシアが新しい会社を作り直すので、そこに出資し直すかどうかを決めろというふうに今回言ってきていて、はい、そうなると出資の条件として、今度は高い値段の契約に変えろみたいなことを言われる可能性があるということなんですよね。で、さらには今回新しい出資、つまりロシアの企業に対して新たに出資をすることはやめましょうって国際的にはみんな経済制裁をしてるわけです。で、日本は自分の国のために新しい出資をするのかっていうふうにみんなに言われて足並みが揃わなくなる。まあ、こういうことを狙ってですね、ロシアは、まあ、この今、まあ、このサハリン2の話をやってるわけですよね。これ一つ取ってみてもですね、日本の例えばエネルギーというのが、こういった地政学的なリスクによって、すぐにですね、影響を受けるっていうことが、一番大事なポイントなんですね。で、もっとわかりやすく言うと、前に、コロナが、まあ、その発症したときに、蔓延し始めてマスクがなかったと、日本のマスクはどこで作ってるのって言ったら中国で作っていて、中国からほとんど入らなくなっちゃったと、はい、まあ、こういうですね、自分たちの生活の基本となるようなものがどこで作られてるかっていうことをあまり考えずに、まあ、グローバル経済を展開してきたわけなんですよね。で、ここをもう一度ちゃんと立て直さなきゃいけないと。
半導体なんかもそうですよね。
まさにそうなんですよ。で、半導体は特に今度は台湾が、これ半導体って今世界の中で設計をする会社と作る会社っていうのが正反分離になってるんですね。で、台湾は作るところなんです、はい、で、作る工場がほとんど台湾が、まあ、その、一番大きなシェアを持ってるわけですね。で、ここにもし有事が起こったら、 どうなるのっていう話がやっぱりあるわけなので、じゃあ半導体の製造工場を日本国内に少し置いてもらった方がいいんじゃないかと。まあこういうようなことを議論するのが、まさにその経済安全保障の話でもあるわけです。うん、はい、ただここだけを見ていると、なんとなくこの今までの生産拠点を、まあもう一回ちょっと見直しましょうぐらいの話になってしまうわけなんですが、実は今ね、軍事産業っていうのが、民間の技術と、こう、まあ、垣根がなくなってきてるんですよね。例えばドローンみたいなものって、結局私たちの日常生活に非常に重要な役割を果たしてますけども、それと同時に武器にもなってるわけですよ。
確かにそうですね。
ですね。で、これを作る技術っていうのを、結局、誰が、まあ、そういう技術力を持つのかによって、世界戦略が決まってくると。でそうすると、その頭脳を、まあ、みんなでこう獲得合戦が始まってるんですよ。でそういった人たちの流出を防ぐためにも実はですねこのセキュリティクリアランスっていうこれも今これからずっとキーワードになりますからセキュリティクリアランスちょっと覚えておいた方がいいと思います。これからです。いやちょっと書いてるじゃないですか。
渦巻きじゃないですよ。
ちょっと渦巻き、ちゃんと書いてました。はい、またまた今日だけちょっとそういうことして
大事ですから。
そうですね。セキュリティクリアランスという言葉は結局ですねこの軍事機密みたいなものを扱うことができる資格みたいなものなんですよ。でこれもちゃんとですね個人情報か何からチェックをして、はい、あなたはこれを機密情報に触れてもいいですよっていうやつなんですが、この資格持ってないと今軍事関係の国際会議とか出れなくなっちゃうんですよね。でこの制度自体を実は5月に法律ね
経済安全保障推進法というのがね、そうですそうです、5月11日にできました。
それを作るときに本当は盛り込みたかったんですけど、これはですね結構やっぱり国会揉めるんですよ。前に特定機密保護法っていうのを作ったときに揉めたのと同じような状況になるので、棚上げしている状況なんですね。だからこれ今回とりあえず新しい、その高市さんのところで一番最初におそらく始める話になるというふうに思いますので、
機密情報にアクセスできる人を限定する仕組みを作って、
そうなんですよ。
逆に今度そういう技術者たちが情報を漏洩すると、これは罰則があるわけですよね。
そうなんです。だから技術がもう漏洩しないようになると。だから日本放送の機密情報はほら増山さんだけしか触れられないとかって決まってるじゃないですか。
そうですね。
ねえ、ああいう仕組みですよ。
なるほど。
なんか室長部長？え？
室長です。
取締役？
違いますよ。
社長？
役員対
応？秘密も持ってないです。
裏社長。
何をおっしゃるんですか。
そういうね、やっぱりこう大事なんですよ。人が誰がこの情報にアクセスできるのかっていうのを決めておくっていうの話があると。はい。で他方でまたこの新しい資本主義っていうのはまた分かりにくい話がありましてね、これ森田さん結局何なんですか。
ね、分かりにくいですよね。成長戦略の一環ということでなんか4本柱があるというのは聞きました。人への投資、はいはい、科学技術分野への重点投資、はい、スタートアップの企業加速、それから脱炭素とか、デジタル、
そうです、
ね、ここが4つの柱だということのようですね、
はい、そうなんです、ちょっとここで言っていいのかどうかわからないけど、昔ミノモンタさんの番組で私コメンテーターやったことがあって、ミノさん何にも理解してないからいきなり、野村さんこれ何なのっていう最初の質問で私が答えて奥さんそういうことなんですよっていう番組だったっていう
それを真似ましたね。
今分かったでしょ、みんな。これ4つあるんですけど、ただですねこのものの考え方がちょっと重要なところがありましてね、はい、何が新しいのかっていうと、普通まあちょっと落書きしていた皆さん お手元の紙に落書きしていただければですね、はい、横軸にこう社会課題の解決ってやつをこう取りましてね、はい、縦軸に利益儲けですね、はい、というのを縦軸にしまして、はい、で4つの箱を作ってほしいわけなんです、はい、でそうしますとね で、一番わかりやすいのは、利益にはならないけども、社会の課題の解決を一生懸命やってますという、まあ、慈善事業っていうやつがあるわけですよ。もう一つは、社会のためになるっていうよりは、社会にむしろ害悪を撒き散らしてでも、儲けましょうっていうような、まあ、営利中心のゾーンっていうのがあるわけですね。で、この二つのゾーンしかみんなずっと考えないでやってきて対立してきたんだけども、2011年にですね、その、まあ、ハーバード大学の マイケル・ポーター先生っていう人がですね、この四つの箱あったら、社会の課題を解決しながら、儲けるっていうゾーンがあってもいいじゃないのと、
理想的な、
そう理想的な、うん、でこれをですね追求しましょうと言って世の中が動き出した、ここが新しい資本主義の源なんですよ、
うん、
だから日本でも結局日本ってダメだダメだって言ってるじゃないですか、もう高齢化社会だ、あるいはその少子化だとかですね、なんかもう空き家がたくさんあるとかですね、もうどんどんどんどんこうなんか負の話ばっかりになるんですけど、はいはい、これらがみんなビジネスチャンスなんですよ。
お
つまりここで新しい例えば見守りのサービスみたいなものが出てくると、はい、デジタルを使って常時、まあ、その、まあ、遠くに住んではいるんだけども親の様子を見ながら一緒にご飯食べるってことだってできるわけですよ、で、こんなの本当にできるんですかってずいぶん前に言われてたんですけど、ここ数年でみんなリモート会議とかやり始めたら、なんとか飲みとかみたいなやつできるじゃないですか。
ここでポピュラーに、ね、慣れてきました
よね。そうなんですよ。この間なんかほら、お嬢さんがコロナになって、ずっとご自宅からラジオ出てる人、
そうですよ、
ね、いましたでしょ、
自分があんなことできるようになると思ってなかったですよ、本当に。
それにもかかわらずね、なんか声が二重に聞こえるとか文句言って。
びっくりしてるね。
ね、本当に。なんだろう、この人って。思いましたけど、はいはい、ああいうですね、ことが経験されると結構できちゃうよねって話になるんですよ。で、そういう意味で例えば過疎地の小学校って5人しかいませんと、でも都会には20人のクラスがありますと、まあ、あるいは30人のクラスがある、でそれ一つのクラスでつなげて授業やったらいいでしょっていう感じで、結構今つながる教室っていうのもあって、過疎地の子どもたちとそれから都会の子どもたちが同じ授業を受けているんです。先生2人いるんですね、
はい、
で、まあ、都会のに出かけていって遠足国会議事堂見学っていう時に、まあ、その地方からやってきて、で翌月は田植えとかって言ってみんながそっちに行く、同じクラスですから、でそうやってお昼ご飯の時とかは、まあ、リモートの画面ではあるけども会話しながらご飯一緒に食べたりとかしてるわけです。でもっと進んでくると、それこそあれですよね、こうバーチャルリアリティみたいな感じで友達が隣にぼーっとまさすぐで、まさすぐ絶対笑うと思ったね。
ちょっとそれ慣れるまでには時間かかりそうです
ね。いやいやいや、確かに
そうなりつつね、そうなんですよ、可能ですよね。
で逆にこうメタバースみたいなそういう空間になって、みんなアバターが入って、でそこで友達同士で授業を受ける、こういう新しい技術をどんどん使うことによって、社会で課題だと思われていたところが、解決策が新しいビジネスを生み出すわけですよね。これにものすごく着眼しているのが、そのアメリカの若者たちで、スタートアップ企業の人たちがここに着眼しているので、日本もそこに遅れを取らずにたくさん投資の機会を与えましょうというようなことを展開しようとしているわけなんですね。でもう一つはやっぱり経済の成長が必要であること、ここちょっと誤解があって、なんとなく分配するための分配が ね新しい資本主義だと思ってるんですけど、
最初岸田さんなんか分配を重視みたいなことを言ってましたからね。
そうなんですよ、でもやっぱり今回の報告書とか見てますと、成長が第一、
はい、
それからこれはあくまでも資本主義ですというのが一番最初に書いてあるんですよね。
それは資本主義だ
と。そうなんですよ。で、ただ問題は儲かったものがどうしても企業の現預金として残ってると、でこれですね、まあちょっと物を考え方として大事なのは、現預金、つまり現金が残ってるかどうかが問題なんですね。内部留保っていう言葉でよく言われるんですけど、内部留保っていうのは現金じゃないんですよ、あれは貸借対照表上、もし全部投資して物になっていたとしても、 あれ内部留保金というのは計上されるんですね。だから現金ではないんですよ、うん、ただ日本はやっぱり現金結構積み上がっているので、このお金を回そうと、例えば賃金に回すとか、だからそのお金の回すところにも政策をもうちょっと打っていこうと、でそれを人に例えば投資をするというような形で、それが回収できるような新しいビジネスモデルを使って、そこで人が豊かになると同時に企業も儲かるというようなものをみんな工夫しろよと言ってるわけなんですよ。でこれがですね、あんまりよく分かってなくて、 SDGs っていう言葉を聞くと、さっき言ったあの慈善事業だと思ってる人がいるんですよ。これこがちょっと違いましてね、慈善事業をやろうとしてるんではなくて、うん、社会課題の解決を自分の本業の中で解決していくことで、ビジネスをもっとこう発展させていく、うん、それに知恵を出し合いましょうっていう競争なんですよね、うん、ここになんか日本はねちょっとまだ乗り切れていないですよ。だからいいこと言ってると思うんですけど、なんかやっぱりあのね、岸田さん、あの検討どうするよう指示を出してとかみたいなのがやってるから、どういつまで考えてたらいいのかなみたいな話になっちゃうんで、そこを早くですね、もう現実的なものにしていくことが必要かなというふうには思いますよね。
やっぱり日本はでもスタートアップで、あの新興企業というのはなかなか根付かないですものね、
うん、そうなんですよ。やっぱりね、あのサポートの体制も必要なんですよね。やっぱりあのアイディアっていうのを持っていても、例えばあの大学の先生なんかで新しい技術を開発するじゃないですか、でもそれを事業に仕立て上げていくっていうのはまた別な才能なんですよね。だからノーベル賞を取る人が、例えばそれを特許をちゃんと申請して、それから新しい技術をやって投資を呼び込んでって、これちょっとまた別な人たちがやっていかなきゃいけないので、ここに新しいサポートシステムが必要で、まあ、官民挙げてですね、ここをどんどん進めていくということになるんだと思います。
そういうところをもっともっと岸田政権は具体化していって、そしてそこに今度予算をつけていかなくちゃいけないわけですよね。
そうなんですよ、ね、やっぱり本当にそこをみんなに伝えるためにもうちょっとなんか説明が必要だと思うんですよね。今日みたいに話をすると、あの増山さんですらメモしたわけです
そうですよ ね、本当ね、あのみんなに、ね、説明の機会というかね、
そうなんですよ、うん、メモのがなんかちょっと渦巻き状にはなってきて
まだなってない
です。なってないですか、ま、ですそうですか。いや本当のところ辛坊さんに何の文句があるの。
いやないですやめてくださいよ。
なんですか、
後で辛坊さんこれ聞き返すかもしれないですから。
いやいやいや、
ないですよ、仲良くやってますよ。
いや目が嘘ついてるもんだってじゃあこっそり終わった後に聞くっていう、それだったらリスナーの人がつまんないって言うじゃないですか。
いやいや、じゃあちょっと ね、なんか一つぐらい考えておきましょう、ね、
あ、そうですか
でも、ね、あの今の、ね、村さんの話聞いてると、もうその完成形がね本当にそういう風になったらね、
そうなんですよ
っていうところ、
そうだから落書きしたい人が落書きを自由にできるようなそういうビジネスっていうのを開発して、
これもこうビジネスにね、
そうなんですよ。そうすると落書きしたい人たちもみんな世の中がハッピーになって
平和な世の中じゃないですか野村
さん。そうなんですよ、もう今日はバンクシー増山さんとお送りしております。
新しい資本主義と経済安全保障について伺いました。ズーン日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかを、ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後3時半から毎日生放送でお送りしています。番組はラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田由紀ちゃんの中継企画、さらに辛坊さんが夕刊フジの気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなど、ラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
8月17日水曜日、時刻は午後5時を回りました。野村修也です。
日本放送の増山さやかです。今週辛坊さんが夏休みのため、今日水曜日はピンチヒッター、中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんとお送りしています。
はい、バンクシー増山さん、まだ言ってないことがあるでしょうねえ、やっぱり辛坊さんへの文句。
辛坊さんといえばここでね、辛坊さんの声をお聞かせすることになるんですよ、そう今週はですね
そうだったの
そうなんですよ、5時の辛坊ラブレターフロームハワイのお時間です。
もう結構です
さあ、ハワイに旅立つ前の辛坊さんがですね、各曜日のピンチヒッターの皆さんへの声のラブレター収録いたしましたもちろん野村さんにもね、熱い熱いラブレターね収録してます
ので。あ、本当ですか。
はい、お聞きになってください。いや、
ちょっと緊張するな。
辛坊治郎です。野村修也さん、ご苦労様です。野村さん、本当にありがとうございます。野村さんには本当にね、私足向けて寝られない気持ちで、私が突然やめた、もう年だし体も偉いしやめたって言った時にですね、私別に野村さんにウェイクアップという土曜日のやってる番組お願いしたいと誰にも言ってなかったんですが、心の中で私の後をやってくれる人がもしいるならば、私に誰か指名しろと言われたら野村さんにお願いするよなと思っていたら、スタッフがこう決まりましたと、最終的に私のところに野村修也という名前が書いてあってですね、ああ、私の考えてることと、この私が長年一緒にやってきたスタッフと同じ気持ちだったんだっていうのがね、実はすごく嬉しかったんですよ。全国ネットの報道番組ってそれなりに責任もありますし、プレッシャーもありますし、大変だと思いますけど、本当にありがとうございます。よく頑張ってらっしゃるという話はいろんなところから、各方面から聞いておりますって、まあそんな言い方すると偉そうですけども、野村さん、ご苦労様です。ちなみに私の手元にですね、このラジオ番組のスタッフが、野村修也さんへのメッセージ案というのをこう書いてくれてるわけですよ。親切ですね。顔が俳優の生瀬勝久さんに似てますかって、どんな質問だよこれそんなこと聞けるわけないだろう。生瀬さんに似てるらしい。写真が出てるぞ。確かに似てるないやいや、ご苦労様です。私ね、すげえなと思うのは、この手元に野村修也さんに対してこんなことを聞いてほしいというスタッフの人がいろいろこう集めてくださってるんですが、どうやらですね、なんかいろいろこうネットの書き込みで野村さんに関しての書き込みがあると、野村さんこう一つ一つちゃんとメッセージに反論したり意見をしたりしてらっしゃる。これが私はできないんですよ。自分のツイッターでさえ見てない。いや、野村さんはそういう意味じゃ偉いっちゅうか、よくそんな時間がありますね。一体どうやって時間作ってんですか。時間まで喋ってください。ありがとうございました。
いやー、辛坊さん、
どうですか。質問がいくつかありました。
いやね、まずさっきウェイクアップの話ありましたけど ね、はい、うん、ね、私はね、やっぱり辛坊さんのファンが多くて多くて、もう本当にね、その方々から早く辛坊に戻せみたいな、連日のようにツイッターが来るから反論するしかないでしょ。
そういうこともあり反論を始めたと。
いや反論してるっていうよりは、はい、結構なんか応援してくれてる人にありがとうございましたみたいなやつを結構書いてたりとかしてるんですよね。
豆にね、
いや、まあそうなんですけど、やっぱりどっちかっていうと、やっぱり言論の空間が少し変わってて、やっぱりこういった一方的に流すメディアだけじゃなくて、双方向のものっていうのにもやっぱり対応していかないといけないかなみたいな感じで言われてるんですけど、私が絶対に返事を書かないのは、生瀬さんに似てますねっていうやつ。
書かないですか。
これ来た時だけはスル
ー。あ、そうです。今まで考えたこともなかったんですけど、言われてみたら、うん、あ、確かにって、やっぱ、何
よく言われるんですよ。
そうですか。
いやね、なんかね、写真を並べてツイートしてくる人がいて、同一人物とかみたいな感じのやつが来てたりとか、いや、テレビつけたら生瀬さんが出てると思ったら違ったよとかみたいなやつが結構来るんですよ。で、これは全部スルーしてます。
そうなんです。それには答えてくださらないということですよ。はい、まあ、でも目元感がなんかちょっとね、雰囲気ありますよね。
まあそうですね、はい、はい。いや、でも本当にね、辛坊さんのわがままのために、私は辛坊さん早く戻ってくるときは必ずお土産をね、うん、 持って帰ってきてほしいですね。
そうですよ、野村修也さんはすごいんですよ。あのこの間辛坊さんがね、はいはい、あのハワイに行く前にも、はい、わざわざこう顔出してくださって、そうそう、お土産持参 で今日も、まあ、女子のハートをこうなんか射止めた美味しいあのスイーツ持ってきてくださって、いやいやいやいや、レーズンサンドね、
全て増山さんのために持ってきてるんですよ。
いやいや、ありがとうございます。いただいてますけどね、はい、しっかりね、
はい
はい、残りあともう24分ぐらいですけどね。
いやー、また来週も来ますよ。
いいですよ。
呼んでない？
お待ちしてますよ。
しんぼさん、来週もお休みしてください。
さあ、ね、番組では引き続きラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom@1242.com。 番組を聞いての感想はツイッターでもどうぞ。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。明日はですね、ピンチヒッターウィーク最終日、日本放送飯田浩司アナウンサーがパーソナリティを務めます。はい、そして4時台5時台には航空旅行アナリストの鳥海高太郎さんをお招きいたしますのでね、鳥海さんへの質問もお待ちしております。野村修也さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、このコーナーも日本放送ニュースデスク森田さんと一緒にお送りします。
お願いします。
お願いします。でも今松山さんちょっとね、遠藤さんに風通しがいいって言えって、うん、言えってどうなの。
そんなに怖くないですよ。行きますよ、時間もないことですね、はい、この時間取り上げるニュースこちらです。参議院選挙直前に萩生田氏と生稲氏が旧統一教会の関連施設を訪問。自民党政調会長の萩生田光一衆議院議員が今年7月に行われた参議院選挙の公示直前に自民党から東京選挙区に立候補を予定していた生稲晃子現参議院議員とともに世界平和統一家庭連合旧統一教会の関連施設を訪れていたことが分かりました。生稲氏の事務所は今日訪問したことを認めるコメントを発表しました。
そうですね、やっぱりこの旧統一教会との関係についてはやっぱり報道も過熱してますけども、やっぱ一言で言えばやっぱりあの社会的に問題があると糾弾されている団体というものに対してちゃんとチェックをしてですね、お付き合いをしていくということ、やっぱりあの議員さんのこう脇の甘さみたいなものがね、やっぱりこうちょっと出てきてるかなっていうふうには思うんですよね。
共同通信の調べだと100人以上のね、国会議員が何らかの関係があったということ
ですね。いや、まさにそうなんですよね。で、まあもちろんね、あの巧妙に近づいてきてるところもあって、はい、やっぱりあの、分かりにくくしてるところもあるわけなんですよね。アメリカでワシントンタイムズっていう、まあ新聞を、まあこの関連団体出してるわけですけども、出資して出してますが、これあの、ワシントンポストでもないし、ニューヨークタイムズでもないわけですよね。非常に紛らわしい、なんか権威があるように見せるっていうのが、まあこれ常套手段なので、そこもちゃんと吟味してあの近づいてきてないかどうかをチェックすべきだと。で、そういう意味ではもう一つ言っておかなきゃいけないのは、そういった反社会的な、まあ、糾弾を受けているそういう団体っていうのはここだけではなくて、あのいろんな団体があるわけですね。暴力的な団体っていうのはたくさんあるので、そういうところも含めて今後はですね、しっかりとチェックをしていかなきゃいけないということは言えるというふうには思います。あの昔のね、過激派みたいな人たちとの付き合いだって、はい、やっぱりそれは同じ意味を持ってるので、これあの政治と宗教の話じゃないんですよね。政治とやっぱり社会的に問題を起こしている団体との付き合いの問題なので、ここはやっぱり整理してきちっと、やっぱりあの、まあ、身を律していく必要があるというふうには思いますよね。で、まあ、その中で今日のこの話なんですけどもね、萩生田光一さん、まあ、衆議院議員と、それから、その生稲、まあ、萩生田さん今はもう政調会長ですけども、まあ、この、まあ、生稲さん、この選挙の過程でですね、まあ、その演説にそこに向かったということについては、やっぱりあの、いろいろ分析していかなきゃいけないと思うんですね。今回やっぱりあの関係があるって言われても、祝電を打っただけとかみたいな人もいれば、それからイベントの主催者として、まあその、やった人がいたりとか、あるいは選挙のために、その人を集めをしてもらったりとか、あるいは実際に、まあその無償で働いてもらった人とか、いろんな付き合い方があるので、やっぱりどこまでどういう深いあのつながりだったのかということをやっぱり見ていかなきゃいけないと。やっぱりまあ選挙ですからね、あの 演説をしているときにどういう思想心情の人が聞いてるかっていうことはわからないと、でただまあ例えばあるグループの人たちが私のところにも来て話してほしいって言われたときにそれがどんな人たちなのかっていうことで行く行かないを決めていいのかっていう問題も有権者なのでまああるわけですね。だからこの選挙運動の中でこちら側からの演説をしに行っただけだったらそれほど問題はないのかもしれませんが、そこで呼ばれる背景にですね、それまでも長いお付き合いがあった上で呼ばれたのであれば、そこはその選挙の時に演説をしたことっていうよりも、それまでの間のお付き合いの方が問題になってくると。ですから今回は、このまあ、生稲さんは何も関係を今までなくって、まあその日にですね、あるいはその前なのかもしれませんが、自分たちのところにも来て演説してほしいって言われたので、まあ今回その選挙運動の一環として行きましたと。まあこういう形になってくると、まあ選挙だからねっていう話にはなると思うんですよね。ただその背景に誰かがアレンジをしていて、まあ、こういった段取りで動いてくださいっていうふうに言ってる人がいて、その方が深く関わりを持っていたのであれば、そこはちょっと問題として取り上げるべきなのかなっていう感じがしますね。
あと一方で名称変更の問題はどうですか、はい、97年に名称変更を、ね、申し出た時には拒否していたんですが、はい、下村文科大臣の2015年の時にこの名称変更が認められたという、はい、この経緯をどうご覧になってますか。
これはまずですね、宗教法人法っていうのはちゃんと見た方がいいんですね、はい、宗教法人っていうのに対して公的な監督っていうのはなるべく及ぼさないようにしてるんですね。それは政教分離の観点から好き嫌いでこっちは優遇してこっちはダメだとかみたいなことが起こらないようにするために、法律上はですね、規約の改正は要件が整っていれば認めますっていうふうになってるわけなんです。
申請が出れば、
うん、でこれは形式的な要件になっていまして、うん、要件、例えばその使ってはいけない文言をね、例えば著作権法違反みたいなそういう言葉の名前に変えますって言われたらそれはダメですっていうふうになるわけですけど、はい、そうじゃなくって法律上問題のないものの申請が出てきたら受けなきゃいけないっていう仕組みになってるんです。でこれ形式的要件が満たされてませんって言って跳ねる時も、その時は審議会を開いて本当に形式要件を満たしてないかどうかをチェックしなさいっていうぐらい、跳ねること自体の方を抑制しているわけなんです。で、そういうルールっていうのはやっぱりこれは法律の立て付けとして宗教法人法の特異なルールなんですね。だから実は文科省は申請されてしまったら受けなきゃいけなくなっちゃうと。そこでですね、申請しないでくださいってずっと言ってきたわけなんですよ。で、それを申請しないでくださいっていう行政指導は違法ではないのかというふうに言われてしまったところで、まあ、受け入れざるを得なくなった。それ受け入れてしまうともう認めざるを得ないという認証しなきゃいけないという段取りになるんですね。だから一番重要なのはこの申請をするタイミングの時に政治が絡んでたかどうか、
圧力があったのかどうか。
そうです。そこをちゃんと焦点を合わせて議論しなきゃいけないので、そこをもうちょっと事実関係を確認していくことが必要かなっていう気がしますよね。まあ、いずれにしてもこの問題やっぱり今後もですね、きちっと説明していかなきゃいけない問題ではあるとは思いますが、はい、日本の政策課題を実現することも大事なので、しっかりとやっていってほしいなというふうに思いますね。
はい、ここまでニュースデスク森田さんにお付き合いいただきました。
失礼します。
エンディングリクエストでお送りしていますのは、私野村修也がバンクシー増山様のために選曲いたしました。増山様大好きなクリスタルキングで大都会です。
ありがとうございます。私ね、すごく嬉しいし、この歌も大好きなんですけど、はい、なんか私この曲しか知らない、このバカの一つ覚えみたいにこのなんかね
いつもこのでもだって今歌ってたじゃないですか。
いやいや、歌いたくなりますよ、この高音、田中さんの高音がね、すごい好きなんですけど、ね、
いやいや、もう裏切りのところからなんかうなってましたよ
そうなんですよ、いい曲だと思いませんか。
いや思ってますけど、ねえー、いやね、これも定めと生きていくのかねえ、私バンクシー増山。
そうですよ、今日と違うはずの明日へね、常にこう前進しているわけですよ。
暗記してるんですね、本当にすごいわ、
ね、ありがとうございました。
この一曲で全てですからね
プレゼントと思って受け止めさせていただきます。
今日はもう楽しくやらせていただいたので、この曲をプレゼントさせていただきました
さあお聞きの日本放送、この後ショーアップナイターです。横浜スタジアムから DeNA 対巨人戦、解説江本武則さん、実況煙山光則アナウンサーでお送りします。で、明日の朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップ、コメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。日経平均株価2万9000円台回復、アメリカのインフレ抑制法成立などについて取り上げます。で、この午後3時半からのズームそこまで言うか、ピンチヒッターウィーク最終日の明日木曜日は、助っ人パーソナリティ日本放送の飯田浩司アナウンサー。
え、僕じゃないの？
いらしていただいてもいいですよ。明日はね、航空旅行アナリストの鳥海高太朗さんお招きします。で、野村さんは、はい、再来週8月30日火曜日の飯田浩司の OK 工事アップにも、はい、ダブルコメンテーターウィークにねご出演されるということで、
はい、そうなんですよ。飯田くんはね、うん、今日の僕のこの番組がリハーサルだとか言ってて生意気なこと言ってましたよ。
そうなんですよ、ちょっとそろそろお別れの時間です、
はい、ズームそこまで言うか、ここまでのお相手は野村修也と
増山さやかでした。